During World War II,
第二次世界大戦中、一兵卒として合衆国陸軍に徴兵されていたジェームス・E・ファウスト艦長は、士官学校に志願をしました。口頭諮問の部屋に入り、百戦錬磨の職業軍人ばかりの試験官たちの前に立ちました。しばらくすると質問の内容は宗教に関することに移ります。最後の質問は次のようなものでした。戦時下においては道徳的な規範を緩めるべきではないかね。戦闘のストレスを軽減するためだとすれば、平時の生活ではしないようなことを行っても許されるとは思わないかね。ファウスト艦長は次のように語っています。これは良い印象を与えて寛大な心の持ち主であることをアピールするチャンスだと思いました。その質問をした試験官が私が教えられてきた標準に従って生活しているような人物ではないことはよく分かっていました。自分には自分の信念があるけれども、それを人に押し付けるつもりはないと言えば良いのだという思いが頭をよぎりました。ところが自分が宣教師の頃、純潔の律法について教えた数多くの人の顔が目に浮かんでは消えていきました。結局私は簡潔にこう答えました。道徳的な標準はどんな状況にあっても変わることはないと信じています。口頭諮問の部屋を後にしながら、自分の答えは試験官の好みに合わなかっただろうから、評点は随分低くなると思いました。ところが数日後に試験結果が張り出されると、驚いたことに私は合格してトップグループに入っていたのです。ファウスト長老は、人は誰でも道徳的な選択の自由、つまり選択する権利と選択した結果に対して責任を持つ義務を神から与えられていることを理解していました。ファウスト艦長はまた、好ましい結果を出すためには道徳面での鍛錬を受け、選択の自由を行使する必要があることを理解していました。ここでいう道徳面での鍛錬とは、道徳的な標準に基づいた自己鍛錬のことです。道徳面での鍛錬とは、いつでも正しい行いを正しいからという理由で選ぶことです。難しい場合でも正しい行いをします。自分さえ良ければいいといった生き方はしません。尊敬に値する立派な人格を持ち、キリストのような奉仕を通して真の偉大さを身につけようと努めます。鍛錬、ディスプリンという言葉は、弟子、ディサイプルという言葉と語源が同じです。これはイエス・キリストの模範と教えに従う努力をすることが理想的な鍛錬であることを思い起こさせてくれます。鍛錬し、キリストの恵みを受けることによって、私たちは徳高く道徳的に優れた人になれるのです。イエスご自身の道徳面での鍛錬の基本は、御父に従うことでした。イエスは弟子たちにこう説明しています。私の食物というのは、私の使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることである。同様に私たちが道徳面で鍛錬を行う場合も、基本は御父と御子に忠実に仕えることです。確かな道徳的基準を教えてくれるのはイエス・キリストの福音であり、道徳面での鍛錬はこれに基づいて行います。私たちの多くが暮らす社会では、何世代にもわたって道徳面での鍛錬をなおざりにしてきました。真理とは相対的なものであり、何が正しいかは各人の判断に委ねられると教わってきたのです。罪や悪といった概念は価値観の押し付けとして非難されてきました。主がおっしゃっているように、すべての人が自分の道を、自分の神の像を求めて歩んできたのです。その結果、人々は自己鍛錬を怠るようになり、社会が強制によって秩序と礼節の維持に努めなければならなくなりました。各人が自分の意思で制御できないため、行政による制御を引き起こしているのです。ある人が新聞のコラムで書いていたように、例えばかつては紳士的な行いが野蛮な者の手から女性を守ったものだった。しかし現代では野蛮な行動を思いとどまらせるために、人々はセクハラを規制する法律を制定が求められている。人の行動を規制する力について言えば、習慣や伝統、道徳的価値観を持つほどの力は警察にも立法にもない。警察や刑事司法制度はせいぜいこれ以上は譲れないという文明社会の最後の砦の役割しか果たせない。 人の行動を規制する法律に頼る傾向が強くなったということは、文明が退化していることを意味するのである。多くの世界で不況の壊滅的な影響が広範囲に及んでいます。いくつもの原因が重なってこのような事態に陥ったわけですが、主な原因の一つに不正行為と倫理に反する行為の蔓延があります。特にアメリカ合衆国の住宅及び金融市場についてはこれが言えます。対策として新たにより厳しい規定が創設されました。これによって不正行為を思いとどまる人もいるでしょうが、より巧妙に工夫をして法律の裏を書こうとする人も出てきます。彼らはまだ一度も あらゆる状況を制定し、何が起こっても対処できるよう計算し尽くされた法律など作れるはずがありません。それにたとえそのような法律があったとしても、それを執行するためには莫大な費用がかかることになり、負担しきれないでしょう。シーン・ビショップはこのように言いました。私たちはキリストの首輝きに追うことを良しとしなかったのだから、今震えながらカエサルの首輝きに従うしかないのだ。結局のところ社会の腐敗の根本的な原因と兆候を見つけてうまく処理できるのは、各個人が内面に持つ道徳的な指針なのです。万人に共通する善の基準を確立しようと社会は躍起になっていますが、罪を罪として非難され、道徳的な規律が一般大衆に尊重されるようにならない限り、それが確立されることはありません。道徳的な規律は家庭で学ぶものです。他の人が実行するかどうかを私たちがコントロールすることはできません。しかし末日生徒は生活の中で徳を実践し、若者たちに徳を教え込む人々を擁護することができます。モルモン書には66年から60年まで続いた戦争をニーファイ人への勝利と導く要となった青年たちの話が出てきます。アンモンの民の子供たちです。この青年たちについてはこう書かれています。彼らは託されたことは何であろうといつでも誠実に果たす者たちであった。誠に彼らは神の戒めを守り、神の前をまっすぐに歩むように教えられていたので、誠実で真面目な者たちであった。彼らはまだ一度も戦ったことがありませんでしたが、死を恐れませんでした。そして彼らは自分の命よりも父親たちの自由のことを考えていました。彼らは母親から疑わなければ神が救ってくださると教わっていたのです。私が述べてきたこれらの者たちはこれを信じていました。彼らは若いながらも考えはしっかりしていて、絶えず神に頼っています。家庭や教会で従うべき標準がここにあります。私たちは教えるときに自分の信仰に頼り、何よりもまず神に対する信仰を若者たちに植え付けなければなりません。どのようなことがあっても誠実であり、神の戒めを守り、神の前をまっすぐに真面目に歩まなければならないことを宣言しなければなりません。言葉を変えて言えば経験になるよう教えるのです。人の幸せのために奉仕し、犠牲を払うことの方が、自分自身の安泰や財産を最優先することよりもはるかに大切だということを、若者たち一人一人に理解できるようにする必要があります。そのためには一部の福音の原則をたまに触れるだけでは不十分です。常に教えていなければいけません。大抵の場合、それは模範を通して行われます。ヘンリー・B・アイリング館長は私たちが努力して達成すべきビジョンについてこう語りました。イエス・キリストの純粋な福音は聖霊の力によって私たちの子供たちの心に染み渡ります。彼らが真理に対する霊的な証を得ても、後で良いことをしようと考えるようでは十分ではありません。いつか清く強くなればいいと考えるのでは十分ではありません。私たちは彼らが近くにいる間にイエス・キリストの回復された福音に心から改心させることを目標としなければなりません。これができれば若者たちは知識ではなく自分の生き方から力を得ます。彼らはキリストの弟子となるのです。何人かの親たちが子供に福音を押し付けたくはないと言っているのを聞いたことがあります。何を信じて何を従うかを自分で子供たちに決めてほしいというのです。このようにして子供に選択の自由を行使させていると考えているのです。このような親たちが忘れているのは、選択の自由を賢く使うためには、真理に関する知識、あるがままの事物の知識が必要だということです。 それがなければ和光度に自分たちの前に置かれている選択肢を正しく理解し、評価するよう期待することはできません。敵対者がどんな手を使って子供たちに忍び寄るか、両親は真剣に考えてみるべきです。サタンとその手下は目に見えるものだけを追い求めるよう仕向けるわけではありません。罪を犯し、自分勝手な行動を取るよう、あの手この手で誘い込むのです。福音に対して中立の立場を取るということは、実は神とその権能の実在を否定することなのです。子供たちがはっきりと決断を下し、自分で考えることができるよう望むのであれば、神が存在することと神には何でもできになることを、はっきりと認識していなければなりません。罪悪は幸福を生じたことがないという経験を、その経験から学ばせる必要はないのです。親にできることについて自分の経験を例に挙げたいと思います。5歳か6歳の頃、家の向かいに食料品店がありました。ある日、2人の友達がその店に行こうと誘いました。すると、店にあった売り物のチョコレートキャンディーを私たちが物欲しそうに眺めながら立っていると、年上の男の子が棒のついたキャンディーを1本ポケットの中に入れたのです。その子は私ともう一人にも同じようにするように促したので、少しためらったものの同じことをしてしまいました。そしてすぐに店を出てバラバラの方向に走って逃げました。家に着くと誰も見つからない場所にキャンディーの包みを行ってキャンディーの包みを破りました。母は私の顔にチョコレートがついているのを見て事態を察し、私を食料品店まで連れて行ったのです。母に連れられて道路を渡った時はきっと一生牢屋から出られないだろうと思いました。しゃくり上げ、涙を流しながら店主に謝り、棒のついたキャンディーの代金として母から借りた10セントを払いました。もちろんそれを後で母に返すことになります。でもその時の母とその愛のしつけのおかげで、私はその時点できっぱりと違法行為をやめることができたのです。私たちは誰でも誘惑を受けます。救い主も誘惑を受けられましたが、それらを少しも心にとどめられませんでした。同様に、誘惑にあったからといってそれに陥る必要はないわけです。純潔の律法を守ろうと決意していたある若い成人女性に、疑い深い女性の友達が、まだ誰とも寝たことがないのにどうしてそんなことができるのかと尋ねてきました。彼女はこう答えます。友人の質問には当惑しました。あまりに的外れな質問だったからです。単なる欲望で道徳的な行動を選ぶ指針になるとは到底思えません。場合によっては誘惑を受けたために常習癖に陥る可能性が大きくなることがあるかもしれません。教会員の増加に伴い、教会が様々な専門的支援を会員に提供できるようになっていることを感謝しています。このシステムを利用して常習癖に陥らないよう予防したり、それを克服したりすることができるのです。常に怠らず鍛錬をする必要があります。父なる神と恩子に対する信仰と、このお二方がイエス・キリストの贖罪の恵みによって癒すことができるという信仰に基づいて、道徳面を鍛錬をしなければいけないのです。ペテロの言葉によれば、主は信心深いものを誘惑の中から救い出すことがおできになるのです。未来が過去と同じようなものになるとは限りません。経済面、政治面、社会面で信頼を置いてきたものや規範は、これまでのようにこれからも残っていくでしょう。私たちが道徳的な特質を伸ばすなら、人に良い影響を与え、他の人にも私たちに習うようになるでしょう。このようにして私たちは、時代の傾向や世の中の出来事に影響を与えることができるのです。少なくとも、この崩壊しつつある社会において私たちがどんなストレスや問題に直面しようとも、道徳面での鍛錬は、それらを乗り越えるための大きな力を与えてくれることでしょう。私たちはこの大会で思慮深く、霊感に満ちたメッセージを聞いてきました。そして間もなくトーマス・S・モンソン大官庁が最後の勧告を与えてくださいます。この大会で学んだこと、学び直したことについて、祈りながらよく考えてください。そうするなら私たちが実行すべき事柄を、御霊が一人一人に教えてくださいます。主の前を正しく歩み、主と御父と一つとなるために必要な道徳面の鍛錬によって、私たちは強められます。私は、証人として中央幹部の兄弟たち及び兄弟姉妹の皆さんと共に、神が私たちの御父であり、 その恩子であるイエスが私たちの贖い主であられることを証しします。神の律法は不変であり、神の真理は永遠に変わりません。そして恩師と恩子は無限の愛をお持ちです。イエス・キリストの御名により、アーメン。